私の方からまず決算の報告をさせていただきたいと思います。お手元にパワーポイントのコピーも用意されているかと思いますので、これの方のページに沿いまして、ご報告させていただきたいと思います。まずページ2と書いてある表の下の方の段から始めたいと思いますが、今回の決算の全体の総括を最初にさせていただいております。連結の業績の方でございますが、売上高は、為替影響もありまして、減少いたしましたけども、営業利益、経常利益、純利益、各利益ともに、第3四半期としましては過去最高ということになりました。営業利益、経常利益の方は5期連続の増益、四半期純利益は2期連続の増益ということになってございます。台数関係ですが、四輪の世界販売の方は、インド欧州での増加等が反映されまして過去最高となっております。二輪の方は、減少して、おります。ただインドの一部で少し増加傾向も出てきているということでございます。一番下の通期業績予想の方でございますが、米国大統領選後の為替が急激に動いたということもございましたが、私ども見通しの方が大変不透明ということもございますので、現績、しばらく様子見をさせていただくということで、業績台数ともに前回予想をそのまま据え置きということにさせていただきました。次のページ、ページ3でございます。具体的な売上高ですとか利益関係の数字はこの一番左の網掛けのところの通りでございます。ご覧いただきたいと思います。そこでまず売上高の状況でございます。4ページ目でございます。ですね、まず売上高の状況ですが、国内売上の状況減少、為替変動のマイナス影響などによりまして、連結売上高はこの一番合計のところの一番右下でございますが、2兆2520億円ということでございます。その下の方に為替影響のところの数字を2525億円書かせていただいております。ちょっとめくっていただきまして、営業利益の増減要因が5ページ目でございます。為替の影響は3,726億円ということで、マイナスに効いておりますけれども、逆にインド欧州での四輪車の販売増ですとか、ミックスの改善などがございまして、1674億円、プラスの212億円ということになってございます。為替レートのところは、6ページ目のご覧の通りでございまして、各通貨で円高に振れておりまして、トータル為替影響726億円の差損ということになってございますが、そのうちのインドルピーが、マイナス287億円ということの、数字でございます。あとその他ってところでも280億円ほどあります、差損出てますけども、その下にちょっと内訳を念のためポンド、メキシコペソ等と書かさせていただいておるところでございますので、ご覧いただきたいと思います。7ページ目、設備投資、減価償却費、研究開発費、それから有利子負債残高は、これも表の通り、記載の通りでございます。よろしくお願いします。8ページ目のキャッシュフローのとこですが、キャッシュ残高のとこにつきましては、期首残高で4501億円ということでございましたが、特に昨年自己株の取得もございまして減少しておりましたけども、その後営業キャッシュフロー、それから転換社債の2000億円の発行などございましたので、 前期末に比べると1265億円の増加、5766億円ということになってございます。まあ、こういったものを活用しまして、インド、グジャラートの投資等々まだございますので、積極的に資金をに投入していかなきゃいかんというふうに思っております。9ページ目ご覧いただきたいと思います。事業別の業績を示したものでございます。4輪のところはトータルでいきますと、4輪車事業の売上高が2兆591億円、716億円の減少でございます。それから営業利益は為替影響ございましたけど、まあ、インド欧州での販売増などによりまして1621億円、前年同期に比べて157億円の増加ということになってございます。その右の二輪運の方は売上高が1432億円、297億円の減少でございますが、他方で営業利益の方は営業損失101億円が、336億円まで縮小しております。3つ目の右の特機等事業の売上高ですが、トータルで497億円、まあ、為替機やっぱり北米での船外機の売上等々で、出ておりますのでこういった格好になってございます。その下10ページ目が所在別地別に似たものでございます。一番左の日本でございますが、国内売上高の方は減少いたしましたけども、日本経由するいわゆる三国間取引、これの拡大等ございまして1兆3254億円ということで、まあ、ほぼ前期並みの数字になってございます。それからその下に棒グラフの下にあります営業利益の方は、為替影響もちろんありましたけども登録者の販売増によるミックス改善などが反映されまして613億円、55億円の増加ということになってございます。右が欧州でございます。こちらの方はおかげさまでコンパクト SUV のビターラの販売が好調でございますに加えまして、バレーのイグニス等々新型車の販売貢献が効いてき始めまして4083億円、前年同期に比べて20億円増加ということになってございます。同様に営業利益も105億円ということで増加してございます。アジアのところですが、こちらの方は、まあ、インドでは着実に増加いたしましたけど、インドネシア、パキスタンで減少したこと、あるいは為替影響などが反映されまして1兆839億円、471億円の減少でございます。営業利益は、まあ、為替影響がありましたけどインドの増益の方が大きくきまして915億円、92億円の増加ということになってございます。右のその他は北米とか中南米などでございますけども、こちらの方は、減収になりましたけども営業利益の方は米国中南米での損益改善がありましたので14億円増加の25億円ぐらい数字になっております。以上が所在地別でございます。連結子会社の数等々につきましては11ページ目の記載の通りでございますのでご覧いただきたいと思います。12ページ目の通期予想のとこでございますが、先ほど申しましたように為替前提を若干見直したことで増減要因一部修正いたしましたけども、業績予想自体は前回予想すべきということにさせていただいております。その為替レートにつきましては13ページ目に記載の通りでございます。それから、台数関係でございます。14ページ目ご覧いただきたいと思います。まず4輪の生産台数のところでございますが、棒グラフの一番左の方でございますが、日本、インド、欧州で増加した反面日本、アジアでの減少によりまして全体では221万2000台と、まあ、前年同期比で若干減少ということになっております。それから15ページ目にちょっとその補足になりますけども生産体制の補強ということで、 2月1日からのグジャラート工場の稼働バネの量産開始したことで、スタートさせていただいております。これでいわゆる第一工場が稼働ということですが、この真ん中ちょい下にさらにというのが書いてございますが、一応今後の予定としまして2019初めの稼働を念頭に置きまして、第二工場とエンジントランスミッション工場の建設も計画しております。まあ、これが完成いたしますと、最終的にはインドの生産能力は200万台ということになる見込みでございます。これをまあ少し加速していこうということでございます。合わせて報告させていただきます。16ページ目は販売の世界販売のところです。これもまあほぼ同様に日本、中国、インドネシア、パキスタンで減少しましたが、インドあるいはその下の欧州で増加をいたしたところでございまして、まあ一応若干の増になってますけど、水準自体は一応過去最高を更新することができております。その右の方にちょっと小さいトピックスでございますけど、鈴木南アフリカでブランドオブザイヤーを受賞したということも、最近のニュースとして入ってきましたので報告させていただきます。これはビターラ・カセレオルに加えまして、鈴木という、まあ、シェアはあまりそんなにまだ大きく取れてないマーケットでございますけど、まあ、現地の余裕を頑張っておりまして、鈴木というブランドのご評価もお客様からいただき始めたというところは、まあ、少し、我々も頑張っていかなきゃいかんなというふうに思っているトピックとして報告させていただきます。それから欧州のところが17ページ目でございまして、これはまあ先ほどから申しましたように、ビターラ・バレーノの販売増ということで、ミックスが改善してございますけども、ここに書いてあるような、右にあるような販売価格でございますので、さらに、こういったところが貢献しているというところが言えようかと思います。18ページ目は日本でございますけども、こちらの方は軽自動車が、減って、減少しております。まあたった今はですね、1月の数字は少し回復傾向も見え始めておるところでございますが、まあ、12月までの数字を占めますとこんなような減少ということになってございます。それをカバーするように、登録者の方が、まあ、右に少しソリオとか出てますけども、が順調に伸ばしておりまして、まあ、前年同期に比べると39.8% 増ということで、もう12月歴年では、10万、2129台ということで、一応10万台達成しておりますが、年度でも達成するようにあと追い込みでございますけども、しっかり打っていきたいと思っております。まあ、その関係では10ページ19ページ目にありますように、1月にはスイフトの発売を始めたとかですね、それからつい先だってでございます。皆様にもご参加いただいてありがとうございました。ワゴン R の、フルモデルチェンジということで、開始したところでございますので、軽自動車の方もこういったところで挽回をしていきたいなというふうに思っておるところでございます。20ページ目はインドでございまして、ここに一番左の方に台数106万2000台、ガソリンとディーゼルの内訳も書かさせていただいておるところでございます。でちなみにこの一番下にあるネクスイグニスは例のネクサの方の流通チャンネルに載させていただいて販売を開始させていただいております。21ページ目 ASEAN でございますが、まあ、こちらの方はインドネシアがまだ不調でございますけども、まあ、例えばタイのシアーズ、国内向けに出しているタイのシアーズが好調ですとか、あるいはそのフィリピン、まあ、全体の経済もいいことを反映してフィリピンも強い基調が出てきているということで、まあ、広げているところもございますが、まあ、全体としてみますとまだこういうインドネシアが伸び悩んでおりまして、減少になっているものですから、ちょっと厳しい状況が続いております。まあ まあ、インドネシア、タイにつきましては工場もございますので、周辺諸国への輸出強化ということもやりながら、稼働率の向上、採算の改善といったところに引き続き努めていきたいというふうに思っております。二輪車でございますが、こちらの方はあの生産販売ともに前年同期を下回っている状況にございますが、先ほど少し申しましたように、右にありますアジアの内訳のインドのところで、24万9千台ということで若干あの伸びておるのがございますが、これはあの、去年の3月に新型スクーターのアクセス、UZ125 というのがあの比較的好評でございますというのが反映しておりますので、そういったところのしっかり頑張りながら挽回をしていかなきゃいかんというふうに思っております。で最後が23ページ目でございますが、まあ、あの先ほど申しました前回予想を据え置きさせていただきますので、この台数関係のところもあの同じように据え置いて、おるのが今回の通期予想でございます。まず決算関係は私の方から以上でございます。